おはようございます。高原剛一郎です。さて、最近日本映画がとっても元気がいいそうですね。ハリウッド映画に負けないくらい外国での評価も高いようです。そんな日本映画の中に東京タワーという作品があるんですね。この映画はまずオリジナルの小説がヒットし、それからドラマ化され、さらに舞台上演され、その上 DVD になって今も飛ぶように売れてるそうです。ところで、この作品は小説もドラマも映画も演劇もストーリーそのものは全く同じなんですね。それなのに何度も繰り返し繰り返し人々は見たいと思うのはなぜでしょう。ある映画評論家はこの映画と踊る大捜査線という事件ものの映画を比較してこんな風にコメントしています。踊る大捜査線の場合は論理や推理を軸に作られているので、一回見てしまったら何回も見る必要がなくなってしまう。推理探偵ものでは誰が犯人か分かってしまったら何度も見る必要はないって言うんですね。ところが東京タワーの方は感動を与えるストーリーが軸になってる。お母さんの愛、息子の思いが物悲しくも感動的に描かれてる。人は何度でも感動を味わいたいので、繰り返し繰り返しそれを見ようとしてるんだって言うんですね。そして人は愛の物語に最も感動するように作られているようにも思うんです。ところで私が今まで知らされたメッセージの中で一番感動した愛のメッセージはイエス・キリストの福音です。東京タワーでは息子思いの母親に対する子供の思いが描かれているんですね。いわばお母さんという愛されるに値する存在に対するお礼の愛が描かれてるんです。しかし聖書のメッセージは、愛されて当然の存在に対する愛ではなく、愛される理由がどこにも見当たらないものへの愛が語られてる。だからこそ魂が震えてくるんですね。聖書の中にこのように書いてあります。すべての人は迷い出て、共に無益なものになった。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスの贖いによって、与えなしに義と認められるのです。さて、聖書は自分の作り主である神様のもとから迷い出て、神から独立し、神との関係を断ち切って生きることを罪と語っているんです。神という宇宙の作者にしてあなたの存在目的を外して生きる人間は大なり小なり自分を神として生きる人です。ところで中世の時代、教会はギリシャの哲学者アリストテレスの地球中心的宇宙観に立っていました。宇宙は地球を中心に回転しているという見方ですね。これを天動説と言います。しかし、この見方に立って、太陽や月、水星、金星、火星、木星、土星の動きを説明するためには、なんと80以上の周期計算を組み合わせなければなりませんでした。この計算を行ったアルフォンソ10世という人はこう言ってるんですね。もし神が宇宙を創造するとき、一言私に相談してくれていたら、もっと単純に作るようにアドバイスしただろう。それほど天体の動きは複雑な運動に見えたんですね。ところが、これは天動説に立ってみたから出てきたことであって、地球の方が太陽の周りを回転してるんだという地動説に立つと、実にシンプルな運動だということが分かったんです。複雑に見えたのは、中心でもないものを中心に見立てたからです。私たちの人生も同じではないでしょうか。どうして人生がこんなにもややこしく複雑でストレスが大きくなるんでしょう。それは自分を中心にして考えるからではありませんか。自分が中心だと周りは自分の期待通りに動くべきしもべになります。しかし実際は違いますから、結局思い通りにならず、それがストレスになるんですね。中心は神です。創造主という中心を外して、互いに中心であろうとする者が衝突する歴史が、 人類歴史ではないでしょうか。人は神から離れてボロボロに傷つくんです。しかし、神の恵みによってキリストイエスの贖いのゆえに、私たちは再生することができるんです。もう一度神という中心に変えることができるんですね。アメリカにはよくガレージセールというのがあります。使わなくなったものをガレージに並べて道行く人に買ってもらうんです。ある時ボブという人がガレージの奥にあるバイクに目を留めました。それはハーレー・ダビッドソンという千数百 cc の大型バイクです。すでにエンジンが壊れて動かないので、持ち主はくず鉄屋さんに売ろうと思ってほったらかしにしていました。しかしボブはバイクの修理には自信があったので、スクラップでも構わないから売ってくれと交渉したのです。そして35ドル、約4000円で買い取り、家まで単車を押して帰っていったのです。分解してみると、あっちこっち部品がいかれていました。それで修理工場にパーツの注文を入れたのです。するとバイクのシリアルナンバーを教えてくれませんかというんで、それを告げると、しばらくお待ちくださいと言ったきり、5分経っても10分経っても電話口に出てこないんですね。どうしたんだろう？もう切ってしまおうかと思ってたら、しばらくしてこちらからかけ直したいので、電話番号を教えてくださいと言うんですね。まあそれで教えて待ってました。すると、電話がかかってきたのですが、それは修理工場からではなく、ハーレー・ダビッドソン本社の重役からの電話だったのです。恐れ入りますが、あなたが今所有しているそのバイクのシートをめくってください。なんて書いてありますか？ザ・キングと書いてあります。すると重役は急に来ようとして、お客さん、そのバイク、30万ドル、約3600万円で売ってくれませんか？って言うんです。彼はしばらく考えますと言って電話切ったんですね。するとまた別のところから電話が入りました。50万ドル、6000万で売ってくれないかと言うんです。彼は言いました。どうしてこのクズ鉄にそんな値をつけるんですか？ああ、実はそのバイクはエルビス・プレスリーの愛車なんだよ。この十数年みんなが探し続けていた幻の愛車なんだよ。一般の人の目にはエンジン故障の鉄の塊なんですが、見る人が見たとき、それはこの世に一台しかないエルビス・プレスリーの宝物だったんです。長い間所有者の手から離れ、次から次へと転売され、ついにはサビだらけのスクラップになり果てていましたが、持ち主のサインのゆえに特別なバイクであったのです。そして、それを手に入れるためには、6000万円出しても惜しくないという人がいくらでも現れたんですね。人間もこのバイクのようなもんです。本当の所有者の手から離れて、乱暴な扱いを受け、へこみ、傷だらけになり、サビだらけとなり、間もなく解体工場でゴミになろうとしています。しかし、神の目には、今でも高価でたっとい、ご自分のサイン入りの作品なのです。そしてそんなあなたを永遠の裁きから贖い出すために、キリストがご自分の命であなたの罪を償ってくださったのです。その値は30万ドルではない、50万ドルではない。神がご自分の命を投げ捨ててあなたを買い取ってくださったのです。このキリストの十字架の死と、復活の歴史的事実を受け入れ、この方を救い主として信じる者は、その瞬間から持ち主のもとへ帰った宝となるのです。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス様を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。